それでは、神の国の奥義で33回目ですね、人となられた神ということで交わりたいと思うんですが、ヨハネのですね12章、まあ非常にこれは感動する、章ですけど、今日はですねウォッチマン2の黙想をちょっとやめて、ウォッチマン2の人生というふうに書いてあるんですが、これちょっと見てほしいんですね。はっきり言っても私のメッセージいらない。これ読んでください。終わり。これキリスト社の標準からね、抜粋してあるんですが、ちょうどこの、まあ、彼はマルコ14章を引いているんですけど、まあ、場面としては、ヨハネ12章と同じです。要するにナルドの香油をね、イエスに注ぎ出すというところですね。で、ウォッチマンにこう言ってます。12人の弟子たちは、一人残らず、それを無駄にすることというふうに考えた。で、ヨハネの福音書ではね、こう書いてあるわけですね。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。イエスが死人の中から蘇らされたラザロがいた。で、人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。まあ、イエスのために、ね、晩餐を用意した。そして、まあ、いつも通り、マルタさんは一生懸命、あれこれあれこれ、ね、気を配って給仕をしているわけです。マルタダメって言ってるじゃないですよ。こういう人必要なんですよ、実は。ね、こういう人いなかったら何も起きませんからね。こういう気を配ってあれこれあれこれやってるくださる人がいるから、主のための晩餐が行われるわけ。ね。私たちはマルタでもあり、同時にマリアでもあるということね。で、ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていたと。で、マリアは非常に高価な、純粋なナルドの香油300グラム。まあこれ1リトラというね、新共同訳では1リトラっていう単位になってるんですが、まあ大体320グラムぐらいだそうですね。で、この油をですね、取ってイエスの足に塗り、で彼女の頭の毛でイエスの足を拭った、家は香油の香りでいっぱいになったと書いてあります。でこれマルコの方をちょっと見ますと、マルコ14章3から9、マルコの14章3から9ですね。ここウォッチマン2が引用しているところですが、でここを見るとですね、3節、一人の女、まあ、食卓にイエスがついておられると、一人の女が純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、そしてね、その壺割りって書いてある。ね、これヨハネと記述が違ってるんですが、マルコは壺を割りイエスの頭に注いだと書いてある。塗っただけじゃなくてね、注いだ。で、何人かの者が憤慨して前に行った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧乏な人たちに施しができたのに。そしてその女を厳しく今責めた。責めた。で、ヨハネの方に戻りますと、4節。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。まあこれはユダとなってるのね。なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人に施さなかったのか。まあというわけで、この物語を引いて、ウォッチマニーがね、ここに書いてあるわけです。人の考えっていうのは全部それを無駄にする。で、これね、デナリっていうのはね、当時の、1日分の収入だそうです。まあ収入といってもね、いろんな収入ありますよね。まあ今だとどのぐらいになるんですか？僕は昔1日10万以上稼いでたんですけど、まあ今1万稼ぐの大変？まあね、どのぐらいかわかりませんが、とにかく1日の収入です。だから300デナリ、約1年分です。で、今年収どのぐらいなんですか？ね、なんかブログに書いてくださった人いたんですけど、テレビでやった。今ね、年収1000万超える人がですね、4.4% 増加してる。 と200万以下の人が 4.2% 増加してる。どういうこと？真ん中が上と下に分かれてるってことです。つまり今までの日本は1億総中流、ね、だから私のうちは中流の上、中流の中、中流の下って言ったんですね。それもない。中流の人がみんな上か下かに落ちて二分化しているんです。二分化している。これは、まあ、私は前から言ってるよね。クリスチャンというのは古い分けが起きるって言ってますね。古い分けが起きる。これ世の中も古い分けが起きてる、ね、上と下に分かれてしまう。我々別に年収でね、その人の価値決めてるわけじゃないんですよ。これが現実だということです。で、私たちの、まあ、どのぐらいの収入か分かりませんが、多分今世帯の収入500万ぐらいでしょうね。で、東京都もですね、年収が500万未満の家庭がですね、5割を超えちゃってるって言うんですよ。東京都ですよ。一番日本でリッチな、ね、ところで500万をの以下の人が50% 以上になっちゃってる。どんどんね、落ちてるんです今。で、そういう時代、まあ大体だから500万と見ていいんじゃないですか。ね、500万の価値のある油をそこで注いでしまった。ね、これは人間の目から見れば無駄にすることだというわけです。そして人間の価値観というのはね、ここのまあこうユダってこっちではなってるね、ご指名になっちゃってるわけですが、マルコでは弟子たちって言ってるんですけどね、多分弟子たちが言ったんでしょ。でそれを代表してユダが言ってるんですよ。絶えずまあユダってのはある意味で気の毒にね、悪役の代表みたいなね形になってるんですけど、ユダが300デナリ、要するに年収ね分で売って貧しい人々に施さなかったのか、非常にもっともらしいことを言ってる。だからなんでか、それ彼が貧しい人々のことを心にかけていたんじゃなくて、実は盗みをしていたからだと。だからね、こういう体裁のいいことだけを言っている。ね、人間って面白いですよ。盗みしてる人っていうのはこういうふうにね、こういう発想が出てくる。ね、何か自分が咎めているものがあると、それに関わることではいいことを言うんです。人間って不思議ですね。非常に面白い。例えばね、昔なんだっけ、ジミスワガートって言ったでしょ、ね、買収部と関係を持ったテレバンジェリストです。一躍も有名だったでしょ。でそれはね、盛んにね、清さ清さって言ってたんですよ。ホーリーです、ホーリーです、一生懸命言ってた。ところが何やった、彼は買収部と関係を持った。でそれをね、ジャーナリストが見っけてですね、記事にするとら脅しかけてもね、脅迫してる。そういうもんなんですよ、人間って。実は自分が後ろめたいことがあると、そのことを強調するわけ。ドクター・ルーク裏で何か悪いことやってるからっていろいろ言ってんだって言われるかもしれません。ユダは金を盗んでたのね。だからこういうことを言うんです。だから面白い。宗教っていうのはみんなそうでしょ。一日一善という人たちね。彼ら本当に善を積む。違うんだよ。悪いこといっぱい後ろでやってんじゃん。お金をね、ボートのあれで上がったお金をさ、裏でどんどんどんどんやってるでしょ。表と裏っていうのは非常にね、こう対照的なんです。だから表が綺麗であればあるほど裏はやばいと思った方が間違いない。これそうなんです。表が綺麗に見えてね、きらびやかに見えれば見えるほど裏はなんです。だからそれが今少しずつキリスト教会暴かれてるでしょ。去年のあの松沢牧師ね、ホーリーネスですよ。覚醒剤で女性殺して自分もパンツ一丁で落っこって死んだ。こんな死に方あり得る？裸で死んだんだよ、女性とラブホテルが落っこってね、アンビリーバーボー。だからこういうことが起きるんです。そして日本キリスト教団の教職者ね、14歳の女の子に悪さした、逮捕された。そしてまた今回
例の K 息子覚醒剤捕まった、ね、韓国で一番でっかい教会の長老だって、長老じゃない羊、わお、
こらって追求したスパッキリがない。これからいいですか、表向きのきらびやかさ、国会議員呼んだり有名人呼んだりタレント呼んだりしてね、いろんなそういうイベント打ってみんなでね、みんなでそういうチャラチャラする、そういうきらびやかのとがはびこればはびこるほど裏がどんどんどんどん腐っていきます。これどんどん出ます。これが宗教です。ですからここでユダの発想っていうのは損か得か、わかります？マリアはなんでここで油を注いじゃったんですか？マリアってこの時さ、自分が年収、マリアたちこれ裕福な人たちかな、多分違うでしょ、ね、その人たちが年収1年分のものをね、こうどのくらいの期間で貯めたか知りませんが、それを砕いてこぼして割って注ぎ出してしまう、これ計算づくでやったんじゃないんですよ。ただマリアはおそらくもう夢中だった。なぜ主が葬られる、分かったんです。弟子たちは分からなかったね。だからあのペテロのようになんだっけ、ほらこれから十字架だって言ったらそんなことあるはずもありませんってね。だから主から何て言われましたっけ、下がれサタン、あなたは何て言ってました、神のことを思わず人のことを思っているって言ってるわけ。これが人です、宗教です。ですから本当に葬りの意味が分かり、葬りを知ったのは誰だったわけ、マリアです。マリアだった。なんでマリアがどうして分かったわけ、主の足元でいつも主の言葉を聞いていたからです。でしょ、だからあこの人の言っていることは本当だ、ね、この前のトマスのようにさ、みんなで行ってさ、ね、捕まろう、俺たちも一緒に死のうではないかって、あの特攻隊みたいなね、血肉に流行るそういう反応じゃないんです。マリアの反応は本当に主の言葉を本当に理解して、そして油を注ぐ。だからこのやってることが分かっていたのは、ここで分かっていたのは父なる神とね、そしてイエス・キリストでマリアだけだった。後の弟子、はい、皆さん言いますよ、あのね、霊的歩みをする上では女性の方がはるかに恵まれてるんです。男は愚か、もう偉いのはどっちね、ヤコブとなんだっけヨハネやったでしょ、私を右の座に左の座に、この中で一番偉いのは誰か、俺は偉い、お前は俺の下で、男ってバカですよ、本当に愚かですね。で勲章バッジをキラキラさせてさ、ね、俺は部長だ、俺は課長だ、俺はなんだかんだ、そんなもんキンキラキンキラやってんでね、でもうもっともらしくなっちゃってさ、本当に愚かです、男って。もうね、なんていうのかな、その年食えば食うほど男ってバカだな、やってること見るのバカだ、本当そう思うね。女性っていうのはそういう意味でね、まあ女性も相当ずるいよ、あのね、女性って怖いよ、女の涙流されちゃいけない。私ももうかつて何度も痛い目にあり、やけどしてきました。女性っていうのも相当にずるいんだ。けれど、誠の愛に対する感受性っていう面では、男よりはるかに、ね、鋭い。で、そういう意味でね、このマリアっていうのはある意味でそういうね、まあなんていうかな、女性のいい資質を持った代表みたいなね、こうユダとマリア正反対なんですよ。でしょ、かたや損得づくで動く、ね、でかたやそうじゃない、ただイエス・キリストのみを思い、イエス・キリストの言葉に反応してるわけ。そうですね、イエスがこれから 死に行く、葬られる、だから油を塗ってしまう、このごく単純な 非常に純粋な動きなんですよ。これがそのマリアという人の資質です。で、私たちね、これウォッチマンには言ってますね。主は私が彼のためにのみ生きるにふさわしい価値を持つお方、私たちのすべてを受けるにふさわしいお方で、私たちの目がね、主イエスの真の価値に目覚めるならば、主に対して良すぎるというものは何一つとしてないんだ。つまり主に対してね、注いじゃう、主に対して捨てちゃう、主に対して何かを代価にする、犠牲にする、無駄にする、それがもうね、これに勝るというものは主にとってない。どれほどのものをね、主に捧げてもなおなお足りない。だから皆さんが今まで今いろんなもの、自分の大事なもの、愛しているもの、自分のね、血肉、自分のね、心、そういうものをやっぱりある時にですね、奪われたことあるかもしれない、ある時にそれをね、手放さなきゃいけないかったことがあるかもしれない。じゃあそれは誰に捧げたわけ？主です。それは一番自分にとって大事なものね、これはその時に最も最高の主に対する捧げ物なんですよ。それは全部、それは主の御胸の中、心の中に覚えてね、ちゃんと主がそれを受けておられるわけ。だからそういう意味で我々の今までのいろんなもの、全部代価ね、傷、そういったものは全部主の前にあってね、これはマリアの割ったこの香油なんですよ。だから自分の何かそれを割ってそれを注ぎ出してしまう、この瞬間、これは幸いなんです。なぜ？主は言ったでしょ、どこでしたっけね、ここじゃなくてマタイでしたっけ、この女のしたことは、ね、今後、福音が、述べ伝えられるところではずっと記念される、ね、記念される言いました。マルコだっけかな、さっきのとこね、マルコ14章3から9、そうですね、ありますね、9節、8節から見ますと、この女は自分にできることをした、埋葬の用意にと私の 体に前もって油を塗ってくれた。誠にあなた方に告げる、世界中のどこでも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことはもう語られて、この人の記念となるであろうと。だから皆さんのその注いだものね、皆さんが、ある時に、その最も尊いものを割った、それは全部記念になっていることだ。もしかしてね、主の前、あるいはその主に仕えている軍勢、天の軍勢、その間で語られているんです。語られている、記念とされている。というわけで、このマリアの成したことというのは、ただね、このイエスの価値に目覚めていたからだ。で、もちろん最初の労力で最大の効果を上げようという態度はキリスト者の間でも一般的なものである。で、そういうことが問題じゃない。もっと深いところに問題がある。で、福音の働きって何なのか、一時日本の教会でもあったでしょ、あの教会成長セミナーだとかね。で、あの本当にもう男のバカらしさだと思うんですよね。あるでっかい教会の牧師がね、セミナーを主催した。そのタイトルね、タイトルいいですか、10分ごとに笑いを取る説教をするセミナーと。200人の牧師が集まったんです、全国から。バカじゃん、本当におかしい。吉本行けって笑い取りたいなら、そんなの関係ね。笑い欲しけりゃ世の中にいくらでもあるって。なんでメッセージで笑い取るの？それは結果として笑い取っちゃうのしょうがないよね。そうじゃなくて、笑い取ると お笑い芸人か、何か勘違いしますね。結局人を喜ばせ、人をね、パフォーマンスやってる。そして教会の数ね、人数でかくして大きな礼拝堂を作る、これが教会成長だ。これでおかしくしたんです。そこへ出てきたのがシンディ・ジェイコブだとか、ピーター・ワーグナー。ね、あれがいわゆるあの、世の中のマーケット。
今でっかいあのほらショッピングセンターが郊外にできて車で乗りつけてさ、そこ行けば全部物が足りるね。だからこっちのあの町のさ、古い方、おじいちゃんおばあちゃんやってる方はみんなシャッター街になっちゃったんでしょ。昔はさ、学校行くとさ、僕んち八百屋さん、僕んち何屋さんね、そういうのあったわけ。今何でもないじゃん。なぜそういう商売成り立たないんですよ。みんなショッピングセンターのタコスじゃなくて、なんかあったじゃないですか。タコス、タスコ、テスコ、なんかあったよね。え、ジャスコ、ジャスコもそうだけど、アメリカのテスコだかタスコだかあるじゃないですか。ああいうところで全部物が足りちゃう。コスト、コスタ、コストココストココストコね、なるほど。そういうのが今席巻してきてるわけ。だから何の情緒もないでしょ。じゃらじゃらとこうカゴをしてさ、バンバンと物を入れてさ、でね、キャッシャーのとこ行ってさ、今もう昔ならガチャガチャやったけどさ、あの何、光当ててさ、パッパッパッとおしまい。あれがアメリカです。アメリカから何の良いものが出ようか。ベニーヒンだ、シンディジェイコブ、あれを教会に利用しようつわけ。それでメガチャーチを作ろう。何を言っとるの。我々はそういう商売をしているんじゃないんです。私たちはそういう損得とか効率の良さとかそういうものを述べ伝えてんじゃないんですよ。逆です。最も愚かな道を行くのがクリスチャンです。最もね、資本主義、市場経済主義と反対のことをやるのがクリスチャンです。だってそうじゃん、500万あったらさ、私に任せなさいよ。株で運用してあげます。いい投資信託も教えます。いいファンドも教えます。ただ年間ね、まあ例えば今預金がどのくらいか知りませんけど 10%15% でもあるでしょ。というのが市場経済です。しかしマリアはそれを無理したんですよ。全く愚かなことをやったんです。なぜですか。福音の働きの秘訣は何なのか。どうやったら人が集まるのか。面白い説教をやれば集まるのか。いい音楽をやれば集まるのか。ね。みんなが麗しい兄弟姉妹になって、もう、いい服着てね。ね。で、日曜日になるとすごいね。みんなネクタイしてさ、スリーピース着てピシャンと行くんでしょ。私たち普段着でいいんです。ね。福音の秘訣は何なのか。つまり、いいですか、こう書いてある。ベタニアでマリアの行いを褒められることによって、主はすべての奉仕の基礎として一つのことを制定された。それはあなたの全所有、あなたそのものを主に注ぐということだね。で、この時に貧しい人々を援助するかどうか、そのことは第一の問題ではない。これは宗教です。貧しい人はいつまでもあなたと共にいるし、世の中の宗教がやりますって。そうでしょ。これからなんか生活保護費がですね、また削られそうですね。物価は上がります。ガソリン1リッターが152円です。聞いてますね、私もね、聞きます。そしてこれからその何、砂糖キビでアルコール燃料作るから砂糖が値上がり、大豆が値上がり、必需品が全部値上がり、どんどんどんどん上がっていくね。一方で生活保護どんどん削られていく。それで 年収の格差どんどん開いていく。これ日本です。こういうところでね、貧しい人々を救うというのは誰かがやります。私たちが一番初めにやることは何か。主に注ぐということです。で、今我々ね、主はいつもおられる、とこしえに私たちのうちにおられる。だけど、いい？ある時に、恵みの時期は終わります。その時にもう救ってくださいと言っても救われない。死にたいと言っても死ねない時が来るんですよ。ですから、今この時に主を受け入れて、今この時に主に注がなければ間に合わない。前に、落ち前にのあったね、何でしたっけ、油、やっぱりここを引いてね、主に油を注いだ。ね。で、主が死なれてから復活した日にみんなで行ったけども、そこに主はいなかったと。だから油を注ぐことができた人は誰かというと、マリアだけだった。 今この時にそれをしなければもう後になったらもう注げなくなってしまう、そういう時が来るわけだから、そういういわゆるね善行するとか、いわゆる何かそういうものをやる、福祉だとかね、世界平和とか、こういうのは私たちの任務では別にないんですよ。我々もちろん国の偉い人のために祈りますよ。だからそれは私たちがね、そこで真っ当なクリスチャンとして証を立てる生活ができるために祈る。この国っていうのはいずれどうなるわけ？主の国に置き換えられちゃうんだからですね。永遠の国ではないんです。その中で私たちは主に選ばれた人をこの御国へと連れていくわけですよ。だから再建主義者が言うように、モーセ律法をね憲法にしてね、この国をね聖書律法の国にする、このとんでもない妄想です。私たちが誠に地上に主がね、確立するのは次の時代です。この時は本当に主が直接統治をする。今は私たちの中から主がね命を通して統治している。というわけで、このね貧しい人をどうか、これは第一次の問題ではない。第一の問題は主の御心が満たされるかどうかです。主の御心は何なんですか皆さん。善行すること、貧しい人を助け、ね、弱い人を助け、世界平和のために、環境問題、二酸化炭素排出を削減ね、アメリカの、京都議定書なんかいよいよ弱っとなんか参加してきたそうですけど、ああいうものを推進する、そういうことをやること、 No。 私たちが主の御心を行うということは自分を注いちゃうことです。もしクリスチャンがこれをやるならば、いいですか、主を満足させるときに私たちにも満足が訪れる。だから自分の満足先にも求めるから逆になっちゃう。不満なんです。私たちが主に対して自分自身を無駄にしなければ、主は決して満足なさらないことを忘れてはならない。それは物質的な意味での油ではなく、心から出るたっといものを持って主に油を注ぐんです。で、これ大事なことはね、さっきマルコで見ましたね。主はマリアがそれをやった。じゃあどうしましょう。私の年金は年間で200万円ぐらいなんですけど、200万のものを主に全部捧げるんですけど、そういう発想やめてね。私の年収、ね、500万なんですけど、それを捧げなきゃいけないんですか。貧しいですよ、そういう発想は。それは宗教です。なぜ主は何て言いました。マリアに対して、この人はできることをしたんだって言ったの。わかります？主は皆さんに1000万のものを割れって言ってますか。ここに1000万の壺があります。皆さん1000万の壺あったらこんなとこ置いとけないですよ。もうハラハラ持っただけでもうビットがブルブルブルブルブル。主はさっきマルコのこと何て言いました。ね、主はこう言ったんですよ。そのままにしておきなさい、ね、できることをしたんだ、ね、ということで、その時に主に対してできるもの、自分が注げるものを主に明け渡すんです。だから額で一律500万とか何度、そういう発想はつまらないです。もしかするとほら、ニレプタを捧げたあのヤモメの女のにね、ニレプタ、これがたっといね、これがたっとい、ニレプタを主に捧げる。だから大事なことは実は動機なんです。で、私の心がね何かにこう置かれてるとき、これをものすごく大事にするわけよ。で、その大事にしたときには、そのものにはある意味で無限の価値をつけてるんです。いい？つまり主よりも優先していることは無限の値段をつけてるってことでしょ。わかります？言ってること。だって主は値段いくらなのよ。主の値段無限なんです。その主を超える値段をつけてね、主よりもそっちを優先していれば、主よりも高くそれを競り勝ってるってことなんですよ。競りって知ってますよね。こうやってポンポン叩きながらいくらいくらどんどん値が上がっていくでしょ。その値段で超える値段、主を超える値段をつけちゃったということです。 だから今私がね、例えばですよ、マスカラ、ものすごく貴重、これがね1000万、絶対誰にも触らせない、皆さんから、あ、バカじゃないのドクターラブいよいよ行っちゃったってなるでしょ、こんなものとかさ。でも僕にとってはこれが人間なんですよ。自分にとって大事大事大事大事って言ってるのは外から見ると大したことないんです、実は。でなんでそのこだわるわけ、なんでその大事にするわけ、その人の思い入れがあるからです。その思い入れのあるものを注ぐ。だからね、物理的な値段の問題じゃない、私は心をそこにどれだけ注入し、どれだけそれを愛し、どれだけそれにこだわり、どれだけそれを大事にしてるかというところを主は見てるわけよ。だからある人にとってはね、たかだかその100円のものがもう無限大の値段かのように見えてたとする。例えば親の形見ね、親の形見だ、これだけは絶対にあるでしょ。しかしそれを主と比べたとき、主の方がはるかに高価だ。そこを主は見ているわけ。だから主っていうのは究極の利己主義者です。聖なる、だってそうでしょ、万物の価値の基準は何なの、神です、キリストです。だから主っていうのは独善的なんですよ、最もでしょ。私以外に神はないって言ってるんだから、こんな独善ないじゃない。だから一神教は危ないとかって世の中の人は言うわけよ。まあ仏教とかああいうのがわけのわからんことやったからね。確かに一神教は危ないっす。キリスト教も危ない。キリスト教は人殺すでしょ、十字軍にせよ何にせよね。神の名のもとに人を最も殺したのはキリスト教です。日本に原爆を落としたのはいわゆるキリスト教国と言われているアメリカです。そうでしょ、あれ謝らないもんね。20万人を焼き殺したんですよ、市民を。だからこれが自由と民主主義の名のもとに行われる。そして今回のブッシュは神の名によってイラクを攻めてフセインを殺したんですよ。で牧師がまたそれを煽ったんですよ、福音派の牧師が、やれやれイスラエルのためだ。キリスト教ってのは人を狂わせます。僕たち普通の感覚から言って彼らの言ってることやってることっていうのはおかしい。キリスト教にはまってるとおかしくなくなるんです。まあ、皆さん自然の心って大事にしてくださいね。でちょっと話がそれちゃったの、どっから来たんだっけ要するに自分の心の置いてたもの、これをね、主と比べた時どちらが尊いか、キリストです、キリストです。ですから皆さんが今まで人生の中でいろんなことをやりました。僕もね、クリスチャンになる前は失ったんですよ、女性と別れた。その当時ははっきり言います、キリストよりもその女性の方が尊かったんです。尊かった、おお未練があって、なぜですか、1年間何かそういうものがあったはずです皆さん。しかしある時分かるね、あれは割った、このマリアの壺だった、あれがなかったらキリストを知ることができなかったんです。そうでしょ、その痛みがなかったら、その切なさがなかったらば、主を知ることができなかったんです。で、その後、結局ね、最も尊い、値段のつけられない、これはキリストのみだ。ですから全部がこのキリスト中心の価値観の体系に置き換えられていくわけ。これは幸いなんです。そしてこの油を注ぐときに香油の香りが家にいっぱいになった、こう書いてあります。あなたが真に苦しみを味わった人、主と共にあって自らの限界に行き詰まる経験を主と共に通り、神に用いられるために自由の身になる、なろうとする代わりに喜んで主の囚人となり、ただ主にのみ満足を発見することを学んだ人に出会うときはいつでもすぐさまあなたは何者かに気づきます。その時直ちにあなたの霊的感覚はキリストの方かを感じます。芳しい香り、何者かが砕かれ、その人の生涯において何者かが破られたのです。そのためあなたは香りを感知するのです。これが福音です。しかし愛する友よ、イエスの足下においては、足下においてはあらゆるものをしっかり あらゆるもの、しかり最も貴重なものださえも砕いてしまわなければ、あなたは神についてこのような印象を他の人々に与えることができない。そのような生涯が人々に感化を与える。そしてその感化は人々の心の中に渇きを生じさせ、その渇きは神の啓示によってキリストにある満ち溢れた命に入るところまで追求していこうとの意欲を人に起こさせる。だから我々ね、いい？一生懸命説得してね、釈服するんじゃないんですよ。正しい教えをして正しい何かをね、だよくこういうふうに言う。私は聖書よく知らないし、うまく語れないんです。のどうだっていいんです。語らない方がいいです。我々がね、語れば語るほど人々つまずかせてしまう。私たちは語るんじゃなくて、この香りが漂うかどうか。そうすると自然と意欲を人々に起こさせる。キリストの香りを放ち、他の人の生涯に欠乏感を起こさせ。彼らをして主を知るために行動を起こさせるためには進んで明け渡すこと、および一切のものを主に注ぐということがなされなければならない。ああ、自ら無駄になることの祝福よ。主のために無駄になることは祝福されたことである。そして彼、ウォッチマンニーはこの下にあります。1952年に香港に行った時ね、実は多くの兄弟姉妹は大陸に戻るなって言ったんですよ。戻るな。なぜ戻ったら必ず共産党に捕まる。しかしウォッチマンにはね、これある人から聞いたんですけども、みんなが寝静まっちゃった夜、こっそり抜け出して大陸に戻ったそうです。大陸に。で、あえて自分もその中国にいる兄弟たちと苦しみを共にするようにという証明を受けていた。でもう若い時は彼ね、例えばこの標準どのぐらいの年か分かりませんが、捕まったのが52ぐらいですよ、彼が捕まったのはね。ですから、まあ、30代40代に彼のメッセージをまとめたのがキリストの社の標準なんです。でその頃からもうすでに彼のイメージにこれがあったわけね。高く上げられるんじゃなくて殉教することだ。そしてすぐ捕まって、で67年に、まあ、一応15年の刑期が終わったので、信仰を捨てるかどうかを政府、中国政府からね、聞かれた。しかし拒否したんです。そこでさらに彼は重い、ね、迫害に、あって72年、死んだ。で、ここの時に、この時に、心臓の病気が重くなってトラクターに乗せられて40キロ離れた病院に連れて行かれた。で、その旅は荒れた山道を行くものだ。で、この途中で、彼は手紙を書いていたんですね。キリストは神の御子である。で、彼は人々の罪を贖うため死なれ、そして3日後によみがえった。これは宇宙における最も大切な事実である。私はキリストを信じながら召されていくと。そしてその友達は、間もなくその収容所の中でね、クリスチャンになったという証しがある。で、まあ、こう何度も私言っているんですが、この彼の歩み、彼が素晴らしい人だったって言いたくないんです。私は彼の信仰がすごかったって言いたくないんです。そうじゃなくて、彼がどうしてここまで自分を注げたかを知りたいんですよ。いわゆるキリスト教の証で、あの人の信仰素晴らしい、この人の信仰は立派な、違う。我々は人を高くしたくない。ただなんで彼はここまでね、できたんだろうか。そしてこの20年間は全く情報がない。どういう生活を彼が送っていたか全くわからない。逆に言うと、それ主はそこに閉じ込めたんですね。で、知っていればいいのは、 主と彼自身だけです。でそれはちょうどね、マリアがいいですか、このベタニアの家でマリアが油を注いだ時に、この本当の主の、ね、言葉の意味を知ってたのは誰と誰でした？さっき言いましたね、主とマリアだけなんですよ。で、あとのある意味でうぞうむぞうです。そうでしょ？どうだっていいんです。だから本当にそこで心が通い合っていたんですよ、主とマリアの間で。同じようにウォッチマンには20年間この壺を割ったんですけども、ここで知っていたのは彼と神だけです。あといろんな人がいてね、見かけは同じ生活をして強制収容所の生活をしてたんでしょうけれども、だけどその中にあるものが全く違っていたんです。ですからここでラザロもね、このマリアのうちで一緒に、いました。だけどラザロは蘇らされたんだけど、意味分かってたのかどうか、本当に分かっていたのは誰？マリアだった。後の人と違う空間に住んでたんですよ。分かります？言ってること。今ね、日本キリスト教でいろんなね技がなされるかもしれません。しかしこの無駄になるという、注ぎ出しているっていう人がね、どれほどいるかどうかです。もしそこにそういう人がいれば、その人と主の間に別の次元での交わりが成立してるんですよ。もうみんなが騒いで興奮してね、みんなが何か座ってる時に、その中に静かな空間が性別されたところがあるんです。でそこで主とその人だけが知る何かがそこに起きているんですよ。でそれがその人の周りに何かの香りを放つ。だから私も このウォッチマニーのね、歩みを、読むときに欠乏感、上乾きが起きてくるわけ。なんでだ、私には今これないんですよ、はっきり言ってね。で僕はもう今のところこの日本で許された自由を享受してますね。自分に与えられた経済的なもの、仕事、社会的立場、家族、いろんなものを今享受してます。それを享受すると悪くないですよ。あえて悪いことして牢屋に入って20年間閉じ込められなさいって言ってんじゃないですよ。皆さんは今もともともう閉じ込められているでしょ、この地上の体の中に。でしょ、それで十分じゃない。私もこの制限された体の中に閉じ込められているんです。いつここで自由になれるかどうか知りませんね。だけどいつか自由になれるんでしょうけれど、でその閉じ込められた中で主がいろんなものを許してくださっている、与えてくださっている、楽しめばいいんですよ、もちろん。だから私はこう難行苦行せよと言っているんじゃないんです。だけど例えば、まあこの年末また温泉行きますが、温泉行ってね、美味しいものも食べます。はっきり言って普段はもう節制してますので、年に数回はね、うまいものをはめ外して食べます。大いに楽しんでる。だって魚誰が作ったの？主です。なんで食べられるわけ、あれ不思議だと思うね。なんで魚って美味しいんだろうか。主がそうしたんだよ。すべての木から取って食べてよいって主は言ってるんです。じゃあその木を食べてね、いろんなそういう美味しいものを食べる、温泉に入ってね、くつろぐ、そういう中で私はなお上渇きを覚えるわけ。これウォッチマニーのね、ここから何か香りがですね漂ってくるんですよ。そうするとじゃあ私が知らないキリストを彼は知っていた。マリアが当時ね、弟子たちが気づかない、十二弟子ですら気づかなかったものをマリアは知っていたんです。そしてその知っていたゆえに、もう何の損得も超えて主に捧げてしまった。それを今じゃあ自分ができるのか、もちろんできない。じゃあ
自分を責めるんじゃなくて、もっと上書きを増し加えてもらって、知りたいっていう。
まあ、クリスチャン生活ね、もう結構長くなるんですが、絶えずここに戻されるんですね。うん、上書きを、欠乏感を感じて、そして知りたい。彼はその20年間で自分というものをね、割った。で、注いだ。それの香りが今漂っているんですよ。だから引きつけられる。ぼっちまぎに引きつけられるんじゃなくて、主に。彼の証はそういう意味でね、いわゆるさっき言った教会成長セミナーとかね、シンディ・ジェイコブとピーター・ワグナーがやってるようなものとは正反対です。無駄になることです。だってあれだけ有能な人をさ、自由にしたらどれほど福音が伝えられてね、ベニヒンどころじゃないですよ。だけど神はあえて無駄にした。本当に用いられるっていうのは無駄になることです、人間の目から見て。で、ある人がね、伝道集会を開くと何千人集まって、ね、決心者が何百人出て、洗礼者が何百人現れ、そんなものではないんですよ。船舶です、そんなの。こういう、ね、現象、そういったもの船舶です。この本当に割って注いでいるというところには何かね、魅力を感じるんですよ。20年間どういう主との空間の中に生きていたか、我々計り知れないもん。これはある意味でイエスが30年ナザレにいてね、普通の人として暮らしたあれと同じなんです。魅力がある。どういう歩みをそこでして、どういう主との関わりを持っていたか、主を知るということにおいてはね、ある意味でそういう制限束縛を受けるということは幸いだということです。自由であるということはある意味です、損失です、損失です。でちょっと理屈を言いますと、ね、まずこれ、アウトラインに入ってほしいんですが、マルタの仕事とマリアの行動、これが対比がありますよね。マルタは一生懸命気を配ってあれこれあれこれやっていた。で、マリアはいつも何もやらないで主の言葉を聞いていた。で、主の心と一つであった。それで純粋なナルドの行為、これ純粋っていうのはね、まあ、簡易的でないとか頼りとなるという意味なんですね。で、こういうっていうのは、ミルスっていう、持つ役。これから、派生した言葉です。で、皆さん知ってるように、マタイの2の11で主が生まれた時に、博士たちが来たでしょ？で、3つのものを捧げましたね。で、それは何かっていうと、黄金、乳香、持つ役を捧げた。で、黄金っていうのはもちろん、キリストの神聖を表しています。乳香っていうのは復活の香りです。そして、もつ薬というのはこれはね、麻酔剤として使われたの。痛み止めとかね、苦痛を和らげる薬。ですからこれ、苦難を意味してる。だからこの三つの捧げ物っていうのは、主の神聖、復活、苦難。これをね、もうあらかじめその贈り物の形で捧げた。このもつ薬から取られた、言葉がこの香油という意味なのね。ですからこの香油っていうのはまさに主の苦難のために塗られるものとして用意されたもの。これは主の摂理の中でマリアがその320グラムのものを貯めていたわけですよ。そして用いられるべき時にそれが注ぎ出されたんです。だから私たちもね、いいですか、ある時リッチになれますよ。地上でお金もらえますよ。だけどそれをある時注ぐ瞬間が来るわけ。その時、あ、この時のために今これ自分にあるね。で、私は今ちょっと夢見てるのは、筋肉トレーニングでかなりマッチョになってきてる。ね、腹筋が割れてきてます。で、鏡に映すとちょっと、やばい世界に入るんですけど。体をね、じゃあ今こうやって鍛えてどうすんの？ボディービルコンテスト出るわけ？ノーノーノー。ある時に注ぐんですよ。こう体を持って。まあ、日本でそういうことが許されるかどうか分かりません。皆さんね、殉教できるってことは大いなる恵みですよ。体を、例えばローマの時代みたいにね、ライオンに食われるとか、 自らの体を持ってそこで栄光を表すというのは幸いです。だけど全員にそれが許されているわけじゃないんですよ。我々にそれが許されるかどうか分かりません、今のこういう生蔵の日本ですから。だけどもしかしたらそういう瞬間あるかもしれないじゃん。じゃあその時にさ、ね、そういう鍛えた体捧げてる。なぜ私たちの体は生贄だって書いてあるじゃん。体を捧げること、まずとりあえず私たちはこうやって礼拝に集まってきてここで捧げてるわけ。皆さん家にいてね、美味しいお茶飲んでお菓子食べてね、テレビ見てる方が楽じゃない？あるいはどっかね、お風呂行ってゆっくりしてた方がいいんじゃない？だけど皆さんあえてこうやって来て何してるわけ？自らの体を持って捧げてるんでしょ？ローマ12章に書いてある。こういうわけですから、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝である。だからこうやって代価をね、少しずつ払うんですよ私たち。その代価、今できることを彼女はしたんだ。これが注ぐということです。それを注いで注いで、ある時にこの体を本当に注ぐ時来るかもしれないよ。ペテロもそうだった。ね。だその時はある意味で待ち望んでる。で、これ誰の影響かっていうのは菅原さんの影響。彼も若い頃ボディービルだったわけね。その影響で私もハマっちゃったんですけど、彼もその殉教っていう、まあ憧れがあるんですね。体を持って、その、生きたい。まあそう許されるかどうか別としてね。私たちはそういうふうにいつか、その時のために備えをしているわけ。それがある人はお金かもしれない。ある人はね、いろんな能力、ある人はこういう才能、いろんなことかもしれない。だからある時にそれを割って注ぎ出す。その瞬間が来るんです。今までにそうやって捧げてきたものもあります。これから備えて、ね、マリアが320グラム貯めたように、今我々は貯めている。そうす。割ってしまうんです。命の道と宗教の道。で、命の道というのは、キリストのために、ウォッチマニアが言うように、無駄になる道です。宗教の道というのは、損得の道です。損か、得か。ユダです、ユダです。我々ね、よく言うのね、こんなことやってて何の意義があるか。あれをやった方がいいんではないか。これをやった方がいいか。どっちを選べば、効果があるか。どっちを選んだ方がいいのか。その時には、愚かな方を選ぶべきです。愚かな方。人間的に。そして、この宗教の偽善性。結局ね、いいこと、貧しい人のために、実は偽善です。人間は、ね、いいものっていうのは、一つとして出てこない。来ない。こう徹底的にそれを知るべきです。我々からいいものは一切出ない。良いものはうちにいるキリストのみです。でこの7節で、先ほど見ました、12章ですね、7節のところでイエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていた。そうでしょ。これちゃんとそういうね、マリアの備えあったわけで、あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私といつも一緒にいるわけではない。つまり主が言ってることは、主と共にいることが最高だって言ってるんですよ。善行をするとか何かをするね、そういうことは二の次です。我々は主と共にいること、主を求めることが全てだよって言ってるんですよ主は。だから主は単なる宗教の枠組みでものを考えてないんです。貧しいものほっといていいんですか。神様は牧師なら言いますね。言わない。それすら言わなくなっちゃった。そしてそのさっき言ったようにね、マリアにはできることをした。そして、そのままにしておく。これ英語で言うと let her って書いてあるね。そのままにしておけ。すごくこの言葉は甘い言葉です。共同訳ではこの人のするがままにさせておきなさい。つまり主は何を最も喜んでます？
我々が自分で任意に自由意志によって注ぐことです。そして主というお方はね、いやマリア、ダメよ、あなたそんな私のためにこんなもののためにそんなに高いものを注いじゃダメよ。これ何、これ偽りの謙遜です。そういうことを一切主はなさらない。主は 100% 受けるときには自由に受けることができるんです。わかります？人間ってね、人に捧げるときにもその人が現れるし、受けるときにもその人が現れる。私はもうもらえるものはいくらでももらえます。ウェルカム、ウェルカム、主からの祝福、ウェルカム。いや、とてもではございません、私はそんなにふさわしいものではございません。嘘です。主というお方は、我々が注いで主に明け渡し、主に何かをね提供するんであれば、喜んで受けてくれるお方なんですよ。それほど自由なんです。別のマリアいたでしょ、涙で来て濡らして髪の毛で足を洗った。もし僕の今ここにですね、歌舞伎町からね風俗で働いた女の子が来てですね、私の足を涙でね洗って髪の毛で拭い出したら、私ちょっとこうやってさ、受けること難しいのよ。愛を受けるって難しいんですよ皆さん。あのね、愛するっていうのも難しいけど、愛されるっていうのもすごく難しいんですよ。と日本人っていうのはもう愛し愛されができない。だから夫婦の関係が不毛になるんです。皆さんね、自由に愛を受ける、自由に愛を注げる、これもあの結婚の奥義の時にも言いましたけど、こういう自由さっていうのは主は持っている。だからそんな1年分の年収に匹敵するものを自由に主は受けられるんです。誠の謙遜っていうのは自由であるということです。そうでしょ。ですからこの人のするがままにさせておきなさい。彼女は自分ができることをしているのである。こういう言葉を私たちもかけてもらいたくないですか。我々歯を食いしばってね、損か得か、でも一応こっちとかね、こっちの方が格好がいいけど、やってる時にはこういう言葉を主から受けることできないんです。本当に私たちがふっとこう主だけになって何かをした時には、この人のするままにしておきなさい。できることをしているんです。主は 100% 私たちのものを受けてくれるんですよ。これは大いなる祝福です、喜びです。そういう喜びを味わったらね、我々どんどん損失を被るということを恐れなくなる。損失を被ることは幸いだ。ところがユダヤ人たちはね、これ必ずユダヤ人が出てくる。イエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためであった。祭司長たちはラザロも殺そうとしていた。で、これで、多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになっていたからだ。宗教というのは、こういう印不思議だなんだかんだをやって人を集める。だから正解とか、ベニヒの正解って何を見に行ってんの？何を目的に言ってる？印不思議だ、予言だなんだ、そういうものみたい。ユダヤ人と同じ動機。イエスのみを目的にしてない。好奇心を満たすためなんです。ですから宗教をやるの簡単よ。皆さん宗教やってね、自分がね、教祖になってお金儲けやろうと思ったらいくらでもできますよ。この肉の喜ぶことをやればいいんです。好奇心を煽り、ね、虚栄心を煽り、そして、社交心を煽り、ご利益を煽り、これをやれば必ず儲かります。しかしキリスト者の道はそれと全く逆です。むしろ損失を被る道です。宗教はイエスを殺そうとするんです。私たちは自分が死んでいるんです。だから究極的にどっちを選びますか、キリストか私か、これ最後これ問われるわけ。僕もね、かっこいいこと言いました。殉教したい。だから体鍛えてんだとか言ってますけど、本当にその時にね、本当にその時にどうなんだと。自信は全くない。ただ、このマリアのように、ウォッチマニーのように、そのね、主の魅力で満たされていれば、多分、行ってしまうんですね、そっちへ。主の方を選ぶでしょう。 で、もしその時に何か地上のものに心を置いていたり、何か自分のものを大切にしているものがあれば、これは躊躇する。だから究極的にそれ問われる瞬間っていうのは、まさに全部私の心があらわになってしまう時なんです。そうでしょ。自分が何を第一にしてるかが全部そこに出ちゃうわけ。逆に言うと、それを本当に捧げて自分をね、いわゆる殉教という形で捧げられたらば、これは自動的に勝利者です。勝利者。ウォッチマンにはそれを願ったわけだから、ウォッチマンにもある意味で究極のいい打算をしたわけ。自分を今この時失うってことは、次の時代に最高のものを得るわけよ。だからそういう意味で私たちも誠の意味で計算してください。今自分がこれを持ってこれを維持するのが大切か、あるいはこれを今損失で損失を被るか、それがね、その殉教という場面では問われるわけよ。これはすごいと思うね。クリスチャン生活はね、アドベンチャーだって言ってますけど、究極のアドベンチャーは殉教の瞬間です。これ栄光でしょうね。栄光でしょうね。本当そう思う。まあ私たちはそこまでいかなくても、日々の生活の中で小さなナルドの行為を注ぐ、壺を割る、それを続けるんですよ。そうすると最後、その小さなものを積み重ねていたら、ある時自分の体ですら捧げちゃうんです。日頃惜しんで惜しんで惜しんできたら、その時無理ですよ絶対。我々はですから、主は何て言いましたっけ、小さなものに忠実であれ。これは同じです。小さなものを割って注いでいれば、ある時自分を本当に割れるんですよ。神のすべての意図、神はもうキリストだけです。排他的です。キリストにあって我々を選んだ。それでキリストによって御業を成した。でキリストのために全部を持っていくんでしょ。ヘブル書書いておきました。終わりの時代、巫女によって私たちに語られた。巫女を万物の相続者として、巫女によって聖界を作られた。巫女は神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物をたどっている。そして右の座に着かれた。このために、このお方のために、コツコツコツコツとナルドの恋を割り続けていく。これが我々の地上の生活なの。そうすると第2コリント2の14、神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださる。これ本当に僕らがこれできたらすごいね。なりたいですか、マリアに。アメン。ハロー。祈りましょう。ああ、イエスだ。神よ、あなたは何故に御子をさえ押します、私たちにこれだけ心をかけてくださるのでありましょうか。神の本質の完全な表現である御子を私たちにくださったということ、 私たちはごく表面しか知っていません。言葉では言いますが、ほとんど知らないものであります。キリストがどういう方であり、どれほどの富を持ち、どれほどの価値を持たれるお方であるか、主よ、私たちの目を開いてください。その御子を押します。私たちのために裂かれた神の御心を知ることができますように。マリアが取っておいたその油を注いだように、また現実にウォッチマン兄が、私たちと同世代の彼が自分自身を注ぎ出したように、このモデルが具体的に与えられていることを感謝いたします。その生き方を見るときに、主よ、そこにかぐわしい香りを感知することができます。主は何故あれほどに有能なものをあえて無駄にしたのであるか、また彼もなぜあえて束縛されたのであるか、それを知っているのは彼とあなたのみであります。20年の幽閉生活において、どのような霊的生活を送り、何を感じ、何を考えていたか、私たちは思いも及びばぬものでありますが、しかし彼の中にあなたはご自分の宝を閉じ込めたのです。そしてその20年を通して、あなたがどれほどに尊い方であるかを身をもって証ししてくださったことを感謝します。それゆえ私たちは飢え渇きを覚えます。今私たちはこの日本という国にあって、自分の主張、自分の何か、これを周りに撒き散らし、自分の満足、自分の何か、何を私たちは放っていることでありましょうか。おお、主は憐れんでください。まことにあなたのために失うということを私たちが知ることができますように。そして私たちから何かその香りを放つことができるように。またはウォッチマン兄を導いたマーガレット・バーバー夫人も同じであります。一人の夫人が中国の片田舎において自分を注ぎ出していました。何もすることなく、ただ若い彼らに対してキリストの価値を注ぎ出しておりました。落ち間には言っております。彼女のそばに寄るときに、焼かれているその香りを感じることができたと。キリストのゆえに焼かれていると、自分を無駄にし、自分を注いでいる、その香りを彼女から感じることができた。主よ、どうぞ私たちが人の目に愚かな道を選び取ることができますよ。人の目に低くされる道を選び取ることができますように。小さなことで壺を割り、香油を注ぐことができますように。あなたにできること、マリアはできることをしたのであると。どうして私たちにできないことをあなたは要求しますでしょうか。 あなたと比べた時に何かを捨てることができるように、あなた以上の値段をそれにつけることがありませんように、あなたこそ無限の価値のあるお方であります。それを知ることができますように。そのためにあなたの啓示、御子の啓示を今私たちのうちに新たにしてください。神は御子を全てに勝る名前を与え、御座につけ、この方のために、この方にあって、この方により全てを成していることを知ることができますように。私の何かが一切そこに関わることがありませんように、自分の悪習を放つことがありませんように、自己主張から私たちを解放してください。キリストの香りが放つことができるように。そして主よ、究極の恵みは殉教であります。まことにこの体をもって栄光を表すことができたならば、どれほど主よ。しかし誰もがその憐れみ、恵みに預かるものではありません。私たちは自分の分を超えて生きることを求めるものではありません。まず小さなことにおいて砕けますように、注げますように、手放せますように、損失を受けますように。ただキリストのゆえに、キリストにあって、キリストによって、私たちのこれが全てでありますように。今私たちの心を探ってください。私が今何を求めているのであるか、主をどうぞ御霊により内側を探ってください。主よ、全てであったことを知るように、内側にその啓示を新たにしていただくように。主はあなたこそ全て、主はあなたこそ私たちの人生の目的であります。究極の目的であります。おお主よ、あなたの魅力で捉えてください。あなたの魅力で私たちを得てください。 yes, 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 yes. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, yes, yes, yes. されたことを感謝します。絶えず新鮮に歩むことができますことを感謝します。お出しください。